花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
6の4、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、多分ね、はい、3ヶ月ぶりぐらいなんですよ、この収録がね。
お久しぶりですよ。
そうだね。いや、まあ、キッドがね、その、
うん。
福岡に行ってですね、
そう。
仕事が、こう、大変だって、今、現在、2月7日なんですけど、
はい。
一旦、東京に今、戻ってきたんですが、1ヶ月ぶりぐらいね。
一ヶ月ぶり。
一ヶ月ぶり。なんだけど、また、2月8日日曜日の午後には、富山に行かないといけなくて。
おぉ。
仕事が東京、福岡、富山の3拠点のプロジェクトで。
ほわ、はい、
まあ、ただね、一応見通し的には2月末には、完全に東京に戻れそうなので。
はぁ、あ、はぁはぁ。
まあ、っていう感じなんですけど、もうね。
富山
やばいらしいね、と雪が。
雪だよね。そうだよね。もうだってうちらって言うてさ、全然雪なんてさ。
そうそうそう。
体験してないじゃん。全然積もってるってことでしょ、だって。
いや、もう、その富山の人がさ、うん、こんな感じですとか写真送ってくれたんだけど、うん、やべえんだよ、もう雪が。もう車埋まってんじゃん、みたいな。
やばい、そんなとこで生活、
いや、だから、日曜。
大丈夫、何の知識もないのに。
うん、だから一応日曜の午後に行くんだけど、
はいはい。
靴をね、
はい、
滑りにくい靴を買っていこうかなと。思ってまして。
そういう問題なの、もう。う
ん、まあわかんないけどさ、革靴で、まあ仕事なんだけど、革靴で行ったら危なそうだから、なんかワークマンとかでさ、スノーブーツなるものがあるのをちょっと調べたので、だからちょっとそういうホームセンター的なところで、滑らなそうな靴をとりあえず持っていくかなとは思ってんだけどね。
そうだよね。絶対でも、そうだよ。長靴のなんかこう、滑らないやつみたいな、
う
ん。
そうそうそう。だから。
そうだよね。
ちょっとそれだけ持っていこうかなと思って。
それだけ
まあ、焼け石に水
かも。そんな装備で、
大丈夫か。
大丈夫か、そんな。
そうそうだ、ね。
おっと。それで来たのかって。
うん、全然わかんないからさ。
そうだよ、ね。だって私もわかんないもん。
うん。なので、まあ、富山に、ね、来週の前半ぐらい行くんですけど。
はい、はい、はい。
ただね、やっぱね、年末年始やばかったね。
じゃあどうなってんの？どうなっても年越しとかどうなってたの？
いや、もう、ずーっと仕事してて、大晦日も、三が日もさ。
おぉ。
で、ただ、1月4日に、その、お客さんがね、福岡のお客さんが、
はいはい。
ちょっと、息抜きしようって言って、正月らしいこともしようってなって、
あ、はいはいはい。
で、太宰府に、
あ、はいはいはい。
初詣に行ったんですよ。
お、いいじゃんいいじゃん。うん、
車出してくれて、で、太宰府に行って、
うん、
で、4日は日曜日だったから、まあ、要は、お正月休み最終日だったんで、そこまで混んでなくて、
はい。
なんか、例年、その3日までだとめちゃ混むらしいんだけども、
うんうんうん、
まあ最終日だったらそんな混んでなくって、で、はい、太宰府に初詣行きまして、
ほう。
で、なんかね、太宰府は結構有名な、梅ヶ谷餅というのがありまして、なんかね、焼いてある、なんていうのかな、あんこが入って、てるやつを焼いたおまんじゅうみたいなやつが売ってて、これがね、結構、美味しかったですね。
うん、うん、うん。
なんか、結構いっぱい店があるんだけど、
はい。
どこが美味しいかって、やっぱ地元の人は知ってるから、 その、お客さんが、うん、これはここで買った方がいいみたいな教えてくれて、で、食べ歩きしたんですけど、美味しかったですね。うんうん、この、梅ヶ谷餅っていうのかな？
梅ヶ谷餅。うん、へぇー。
まあ、別に梅、
じゃあさ、う
ん、梅が入ってるわけじゃないんだけどね。うん。
うんうんうん。なんか、じゃあ、このクリスマスのさ、
うん、
もうメリークリスタルロッドもやってないってこと？もう、そういえば。
写真だけ、数年前の、ドルアクリアした画像だけあげてお茶を濁してるね。
一応。
一応ね。
お、うん、お茶を濁す。
あ、ただ、クリスマスミサは、
はいはい。
その福岡の、
お
天神というか大名っていう地域があるんですけど、
ほう。
そこの大名町協会かなで、ほいほい福岡カテドラルと呼ばれている、ところがありまして、そこのクリスマスミサに行ったんですよ。
おうおう
クリスマスイブの夜にね。
はいはいはいはいはい。
で、そして、毎年その東京カテドラルという、まあ東京の、
うんうん、
椿山荘というホテルの向かいにあるところに毎年行ってたんですけど、うんうん、
行ってたね、
う
ん。
で、そこ、そう、それで今年はその福岡カテドラルに行ってみたところ。
わ、すごい福岡カテドラル、
うん、そう、結構ね、その、なんか、賛美歌とかさ、
うん、
テイストが違うのよ、その東京と。
そうなんだ。へぇ、うん、
あ、もちろん、いつも定番のもあるけど、あるんだけど、はいはいはい、あ、これ聞いたことねえわ、みたいなのもあって。
へぇー。
なんか、シングルのカップリング曲みたいな感じの位置づけの、あ、これ知らんな、みたいな。
あれって。
うん。なんか、森高の渡良瀬橋のカップリングのライター志望みたいな、知る人ぞ知る、みたいな曲とかもあって。よかったね。あ、違う。瀬取りが違うと思って。
お
ー。で、司教の方がね、まあお話をするんだけど、はいはい、その、なんか最後に、はいはい、祝福したお菓子をあげますみたいな感じになってて、
はいはい、
なってたんだけど、その数が限られてるから、まあ子供にしかあげられませんよ、みたいなことをね、言ったんだよね、
はいはいはい、
大人の人はまあ、うん、ちょっとごめんなさいみたいな感じだったんだけど、うん、その、聖書の中で、うん、イエスが、うん、いっぱい人がいる、ところで、うん、食べ物がちょっとしかなくて、
うん、
で、パンが何個かと魚が何匹しかないですみたいな感じになって、それをイエスが増やして、で、全員を満腹にさせるというエピソードがあるのよ、聖書の中に。
はいはいはい。
だそれを前提として、その司教様が、イエス様だったら、このお菓子を増やして、この、全員に配ることできるんですけど、私はイエス様じゃないので、それできませんっていう。もう、この、キリストジョーク、聖書ジョーク来たと思って。
すごいじゃん。
もう、どっかんどっかん来たわけ、その、でみんなだって信者ですから。
そうだよね。わ
っはっは。ほとんどが。こんな、そんな鉄板に決まってんじゃんっていう。
そうだよ、来たーって。鉄板に決まってる。
それはね、笑うよね。
それは笑うよ。
こんな聖書ジョークがあるんだ、と思って。結構ね、面白かったね。
へぇー。
で、クリスマスキャロルっていうさ、
はいはい、
要は子供たちが、うん、なんか白っぽい、ドリフのさ、早口言葉のコーナーでみんな着てるような白いのあるじゃない？ああいう感じで子供たちが来て、その、うんミサが始まる前に、みんなで、うん、聖賛美歌とか歌うっていうのがあって、
うんうん、
あ、これがいわゆるクリスマスキャロルなんだなっていうのが見れたりとかですね。
稲垣
君が歌
ってるやつじゃないんだ。稲順が歌ってる。
クリスマスキャロルが流れる頃にはじゃなくて。
頃にはじゃないんだ。
じゃなくて。ガチのクリスマス。これがクリスマスキャロルねっていう。
それがか。
っていうのに触れた。そう、だから、非常に今、福岡でいろいろ大変だったんですけど、クリスマスであったり、その、の年越しがあって、太宰府に行ったりとかしてですね、まあまあ、なかなかに満喫してたなという、のはありますね。
はいはいはい。
で、あとさ、全然関係ないんだけど、その、福岡いる期間にさ、
はいはい。
電子書籍で、
はいはい。
探偵学園Qっていうさ、あの、
金田一に書いてた人の
たちのもう一個の探偵の漫画のさ、
おー、
これがなんかすっげえ、あ、セールみたいので、22巻、電子書籍全22巻で、なんか500円ぐらいで販売してる時があって、なんでこの
どうした
安いんだと思って、全巻買って、
で、はいはいはい、
俺、探偵学園9は、あの、うん、最初の3巻ぐらいまでしか読んでなくて、
あ、私もだわ。
そう、で、今回全部読んだんだけど、
うん、え、そうなんだ。うん、
あの、金田一はさ、結局、完結しているようでしてないじゃん。ずっと続いてるし。
うん。うん、ずっと続いてる、うん、ね。もう大人になってるしね。うん、
探偵学園Qは、あの、綺麗に完結してるんですよ、22巻で。
関係、あれってさ、なんか、瞬間、記憶能力のある女の子がいたのだけ覚えてんだけど、
メグね。
メグ。あれって、なんか中学、高校？中学？
中学。
中学か、あれ。
と、あとその瞬間記憶能力者のメグは中学生。うん、中3。
うん。
で、あと小学生の子とかもいて、はいはい、あとあれ、あの、遠山の金さんの子孫の子、
は
あの、遠山金太っていうのは高3だったりするんだけど。
ああいた！
だその人たちが、その、
はいはいはい、はい。
ダン・モリヒコっていう伝説の探偵、はい、唯一、日本で拳銃の所持を許されているっていう、警視庁公認探偵の後継者になるっていう話で、で、そのために探偵学園に入って、様々な、あの、事件を解決していくって話なんだけど、最後綺麗に終わっててですね。
へ
これ、まあ、ほんとおすすめなんで、結構ね、あのさ、金田一は基本的に金田一とみゆきで謎解きしていくじゃないですか。
うんうん、
で、この探偵学園9は、この、なんていうの？各人の特殊能力を活かして協力して解決していくような感じなの。
ああ、チームで。
あ、そう。
解いていくんだね。うんうん。
だから結構ね、そこが面白くてですね。
うん。
で、それ、敵がさ、敵の組織があって、
うん、
冥王星っていう、あの、
冥王星
敵が、敵の組織があってね。
おぉ、敵？
敵、あの、その、ダン森彦と、あの、敵対してる、キングハデスって呼ばれる人が作った、冥王星っていう組織があって。
やばいじゃん。
この、冥王星は、あの、高藤とちょっと似てて、地獄の傀儡師と似てて、
はいはい。
なんかこう、復讐したい人に、殺人プランを授けるんですよ。
なるほど。
うん、その冥王星の人がね。
はいはいはいはい。
で、冥王星のメンバーは直接手を下さないんだけど、
はぁ。その、
要は監視してるんですよ、その、
はいはい、
このプランでやんなさいって、その復讐したい人に渡した後に、
うん、はいはい。
冥王星のメンバーが、あの、変装とかして、見てるわけですよ。
うんうん、
で、最後に、その、計画がうまくいかなかった時に、その、冥王星の、あの、手助けがあったことがバレないように、
は
あ、なんか、催眠術みたいなやつをかけてて、あの、バレそうになったら、お互いにその、共犯者二人いるとこにプランを授けた場合、犯人同士で刺し殺し合うみたいな催眠術をかけてて、で、冥王星の仕業だってバレないようにしてるっていう感じなのね。
はいはいはい。
そう、だから、どんな催眠術かけられてるかわかんないね、要はね。いや、その結構ね、その催眠術を駆使している、その冥王星の奴らが相手なので、結構だから、昔にかけられた催眠術の封印を解いて、みたいな話も出てくるんで。
お
ちょっとね、金田一とまた、あの、テイストが違う感じ。
そうだね。
うん。
うん。
で、Qっていうその主人公と、
うん、
あと、その探偵学園のクラスメイトで、さっきのメグとかもいるんだけど、天草龍っていうすげえイケメンのクールなやつがいて。
なんか、ロン毛のやつだ。
あ、そう、天才のやつ、ね。
いた。
この二人が、まあ、あの、タイプは違うけど、探偵として、こう、腕を磨いていくっていう。う
ん、はぁ。
そうそう。で、あの、金田一の謎はすべて解けたみたいなやつあるじゃん。
あるある。
で、その、決め台詞がそれぞれあってさ。
おぉ !9 は、それぞれあるんだ。
9は、探偵が諦めたら、事件は迷宮入りなんだっていうのが、決め台詞で。で、
はいはいはい。
あの、まあ、謎が解けた時に、ヒントは3つとか言って、なんか、こう、読者に、あの、ヒントを3つぐらい、読者にというか、まあ、仲間に話してんだけど、読者にヒントをいくつかくれるっていうのがあって、はいはいはいはい、で、天草龍馬で、謎よ、もっと深まれっていう。さすがっていう。
さすがだね。
うん。
おお。
謎よ、もっと深まれ。
深まれ。考えちゃダメじゃん。おお。
いや、これだからね、結構面白かったですね。
へえ、それがまあ綺麗に完結するんだ。
完結してて、で、一応完結して、で、その後なんかスペシャルみたいなのが読み切りで連載されて、
はいはい。
まあそこで終わってんだよね、この探偵学園級は。なんですけど、めちゃくちゃ、綺麗に、今そのセールやってるか分かんないけど、あの、本当に面白かったですね。でもめっちゃなんかね、
お得な買い物したね、
よく分かんないけど、
あ
の、たまにその、電子書籍で、めちゃくちゃ安く売る時があるんですよね。とりあえず全部買っとこうみたいな感じで買ってしまったんですけど。
うんうん。ほいほいほい。
探偵学園9を読んだりしてましたね。
え、ゲームの方は？
ゲーム、
あ、だってさ、スイッチ2手に入ったじゃん。
手に入ったんだけども、うん、
手に入ったでしょ。
入ったんだけど、うんうん、あの、開封してそのまま東京に置きっぱになっていてですね。
うん、あ、開けたんだ。一応開けはした
ね。開けたけど、まだ起動してないんだね。
開けただけ。わーって。
そう、で、ドラクエ1、2も買ったんだけど、
はいはいはい。
1の本当に最初の方。
うん。
をやって、そのままになって。
わー。
なんかね、うん、なかなかだからゲームに関してはね、あとは、ただね、うん、ドラクエやろうと思って、
うん、
なんかね、あの、ダウンロード版を買ったんだけどさ、
う
ん、
はいはい。
起動するときになんかネットワークに接続してくださいとか出んのよ。
ほうほうほう。
あ、だからこれ、オンラインじゃないとできないのかと思って。
うん。
空港でさ、飛行機待ってる時やろうとしたらできなくって、それで。
へ
ぇー。しょうがないから、あの、あれですよ、ニンテンドースイッチオンラインで、忍者龍剣伝2とかやってしまってですね。うん、
しょうがないもんね、そりゃ。
しょうがない。
しょうがないよ、だって。
そしたらやっぱ、やってしまってですね。
うん、
やっぱ、面白いな、みたいな。
やば。空港で忍者龍
剣伝。龍剣
伝を。やってる。
なのでですね、非常に、まあ、たぶん2月でちょっと落ち着くかなと思うんでね。あの、あれなんですけど。そしてあの、おメールをね、結構前にいただいたの、ご紹介できてなかったので。
そうね、3ヶ月ぐらい。そうですね、空いてるからね。
そう、ワンくらいちゃったんで、もうすいませんね、あの、だいぶ前にいただいたおメールなんですけど、は
い、
ご紹介させていただきますね。
はい。
ラジオネーム、しんちさん、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ノートブック、LM という、アップロードしたテキストデータや音声データ、動画の URL から、まとめのレポートやチャットボットを生成するサービスがあると。
うん、
で、これが最近進化をして、
うん、
チャットの回答を好きなように設定できるようになりましたと。
ほう。
で、そこで、会社の社内規定をアップロードして、作った内容に、機動戦士ガンダムのシャア・アズナブルのように回答してくださいと書き込んでみました。
ほうほう。
するとこのような回答が返ってきます。で、うん、これ質問ね、
はい。
近々結婚します。何かやるべきことはありますかと。
うん、
で、これに対して、シャア・アズナブルのように回答してください。で、これ回答ですね。
はい。
結婚、それでとうと言うべきだろう。会社の規定だからね、我が社では、
はい。
結婚に際しては特別休暇が認められている。 速やかに総務に届け出をするのだな。うん、私からの手向けだ。サイ君と仲良く暮らすがいい。っていう回答が来たと。
ほ
ー。AI の進化にはびっくりです。というわけで、最近はもっぱら、銀エーデンのキルフィアイスの設定を書き込んだチャットボットを使っていますと。おー。
おー。
質問への回答がどれもこれも控えめでありながら優しく涙が出るほど癒されます。キルヒアイスといるとき、ラインハルトはきっとこんな気持ちだったんだろうなと実感しましたということでありがとうございます。
ああ、ありがとうございます。
すごいね、こんなシャーっぽい、あれを言うんだね。それはおめでとうと言うべきだろう。確かにシャーっぽい。
はいはい。うん。
キルヒアイスさ、まだ二人が、うん、貴族の、ろくでもない貴族がさ、うん、その、平民の娘にちょっかいを出して、やめてくださいみたいな感じのことを言っていいではないかみたいなことを言ってるところに、うんうん、ラインハルトとキルヒアイスが出くわして、うん、で、ラインハルトがやっぱぶち切れてその貴族をぶっ飛ばして、で、なんかその貴族の取り巻きみたいに追いかけられて、行くぞキルヒアイスみたいな感じで逃げていって、うんうん、で、まあ安全なとこまで逃げた後に、うん、その時はルドルフっていう皇帝の治世なんでね、うんうん。もう、腐敗しまくってるわけで、うん、そういう貴族の輩が出るように、うんうん。で、俺はあんな奴は許せないんだってことを言って、うん、で、ラインハルトがキルフィアイスに、うん、あのルドルフにできたことがこの俺にできないと思うかっていうね。その、ルドルフ一世っていうのが、まあ最初の皇帝だったんだけど、うん、その、あのルドルフにできたことがこの俺にできないと思うか、キルフィアイスって聞くんだけど、うん、その時のキルフィアイスの答えが良くてさ、ラインハルト様、宇宙を手にお入れください、ラインハルト様って言うんだよね。これなかなか言えんよなーっていう。
言えないよー。
宇宙を手にお入れください、ラインハルト様だよ。
気持ちいいなー。パーフェクトな答えを。
そんな。
すごい
よ。おーっていう。
おー、
まあ、その言葉に背中を押されて、はい、まあ、ラインハルトは、うん、宇宙をね、手に入れに行くわけなんですけどね。非常にね、いいです、ね。
そうだよ。だから、それがあればさ、ラインハルトも、うん。うん、あんな風にならなかったのかもしれない。
まあね、うん。だもんね、銀エーデンの小説ね、うんうん、原作読むとわかるんですけど、
はいはいはい、
もう全10巻あって、うん、その中で2巻ぐらいでキルヒアイスがまあ死んでしまうんですけど、うん、その、もう後のずーっとさ、出てくる人、出てくる人さ、うん、みんなこういう時にキルヒアイス提督が生きていればって、みんな言うんだよね。
みんな言うよ。
みんな思うし、みんな言うで。
みんな言うのよ。
だから、うん、もうね、本当にね、みんな言うねっていう感じなのね。うん、もう本当に10巻の最後ぐらいまでも大体みんな言うから。
10巻の最後まで。
こんな時にキルヒアイス提督が生きてれば。
10巻の最後まではもう、かわいそうすぎる。
もうね、引っ張るね、っていう。
本当だよ。
まあ、銀エーデンね、本当に、ちょっと OVA もね、百何十話あって見るの大変なんですけど、うん、でも原作もやっぱ面白いのでね、本当に読むことをお勧めしますけどね。
また最近かな？
なんかね、新しく
ね、声優さんも変わって、やってたと思うんだけど、いやー。
あれってもう完結したんかね、新しいやつ、
ね。あれね、どうなんだろう。
全部なんかドイツ語っぽいんだよね、
そうだよね。
人たちがね。うん。うん、で、皇帝が住んでるさ、新、無悠久系。まあ、無悠久ってないに、憂いがない宮と書いてね、無悠久っていう。それの新しいやつ、ノイエ算数詩っていう。その、ノイエですよ、シンがね。ノイエ算数詩。もう、いいですね。
いや、そうだよ。やっぱプロジットだよね、私たちはね。やっぱ乾杯の時は。
ね、乾杯。プロジット。 ねえ、すげえ、もう D でめっちゃ面白いんだけど、沈黙提督っていうあだ名の人がいて、
沈黙
とにかく喋んないの。喋んない。あいつが喋ってるの聞いたことがないって言われる。沈黙提督とかっていうのがいて、で、その沈黙提督の声を聞いたのは、三田真也だっけ、誰かが聞いたのは、コーヒーを飲んでいて、それを、ちょっと思わずこぼしてしまった時に、あって言ったのを聞いたのが、その沈黙提督の声を俺は初めて聞いたぞ。
すごい。
やつがコーヒーをこぼした時、あって言ったんだ、みたいな。あ、しまっただったかな、しまっただったかなんか。それが、その沈黙提督が珍しく声を発した時だ、みたいな、ね。やばくね
って。
そういうのがいっぱい出てくるんですよ。
う
ん、あの、面白い人、
ね。そうだね。面白い人いっぱい出てくる
ね。面白い人。ね。あ、ちょ、おメールもう一ついただきまして。
ありがとうございます。
ですね、これ、偏卒医療事務さん、ありがとうございます。
あ、
そう、サイレントヒル F のね、話を、まあ、
あ、ね、貧乏ちゃまみたいなね、格好のやつ、ね。
あ、そうそうそうそうそう。うん、サイレントヒル F で主人公のセーラー服の背中が破れておじさんが透けて見える問題について、新エンディングまで見たのでネタバレを抑えて理由をお伝えしますと、ゲームは大きく2つのシチュエーションで進行します。
ほうほう、
その片方のルートは、広大な神社のような場所を進むのですが、そこで出会ったキツネの面、キツネ面の男と儀式を進めていきます。結果徐々に、人外、人を外れた人外になってしまうのですが、その過程で背中に烙印を押されて制服が破れ落ちます。ほうほうほう。一応これが背中が出ている理由ですが、ダウンロードコンテンツでピンクのバニー制服も着られるので、中社のおじさんの思想ありきだとは思いました。
おじさんの思想でしかないよ。
そうだね。うん、で、主人公を演じた加藤小夏さんが、実況配信をしており、ゲームの経験がほとんどないのに一生懸命で可愛いとバズっておりますと。
そこまで。
なるほどね。
そこまで織り込み済みか。お
ー。あの、実況配信者込み込みで。
そうですよ。あ、本当にいるんだって。本当にいるんだって。そう。
そうだね。ラピュタ本当にいるんだみたいなね。
そうよ。父さんが言ってたって。
な
るほどね。ラピュタ本当にあるんだって。
本当にあったんだっていう。
パズーの気持ちになっちゃって。
あのさ、俺ずっと思ってんだけど、パズーのお父さんってさ、職業なんなんていう。
なんだろうね。
何冒険家みたいな。
そうなんじゃない？冒険家なんじゃない？なんか。
だからお母さんさ、多分、愛想尽かし出てっちゃったんじゃねえかなっていう、その。
だから、なんか、ゴンの親父とか、みたいな感じでしょ、その、ハンター。なんか、ハンターとかじゃないと。
そうね。なんか、仕事もしないで、そんな夢みたいなことばっかり言って、みたいな。何が天空の城よ、みたいな感じで。
そんなのあるわけないじゃないって。
そんなことより、一戦でも稼いできてよ、みたいな感じで出ていってしまったのではないかなと。にしては、パズーが真っ当に育ってて、あれ、嬉しいよ、ね。
やっぱあれはやっぱ周りが良かったんじゃない？その環境が。
あ、そうか、親方とかね。
そう。
いい。あの、親方のおかみさんとかね、すごいいい人だしね。
そう。
なんかさ、俺、子供の頃にさ、あの、親方のおかみさんってさ、なんか、すごいこう、男勝りな感じでさ、別に、そう、ふーんって思ってたけど、大人になってから見るとさ、めっちゃいい女だな、この人。
頼りになる。いや、もう、すごいよ。
なんか、いい子じゃないか。守っておやり、みたいなさ、その、もあるし、あの、親方がさ、あの、はーってやって、シャツをさ、バッシュみたいに、破っちゃってさ、で、誰がそのシャツを縫うんだいって言ってるけど、ちゃんと家事もできる人だしね。
めっちゃいいよ。
だね。やっぱ、年を取ってみると分かるね。そう。 昔別にふーんって思ってたけど、あ、このキャラってめっちゃ魅力的だなっていうね。うん、ありますね、
あるある。
それはね。
うん。
なので、皆さんもそういうのがありましたらね、うん、ぜひ教えていただきたいというところで、いいお時間になってしまいました
です、ね。いやいや、久々の配信でした。
ねえ、まあ、したね。まあちょっとまた次がいつになるかあれなんですけど、まあできるだけ早くですね、次回をですね、収録したいと思っておりますので、
本当だ、は
い。よろしくお付き合いのほどお願いいたします。
ちょっと体には。
そうだね。
みんなで気をつけよう。
そうだね。
みんなで気をつけつつ。
気をつけて。
はい。
選挙過ごしいただければと思います。
うん、そうだよ。はい。2026年始まりました
から。そうだね。
なので、
ね。
始まってますから。
うん。
はい。
でですね。いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあお願いします。
はい。というわけで。
ありが。
太陽ホエールズ。